こんにちは、門垣敏子です。気軽に相談、町の保健室の時間です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんにお話を伺っております。今月もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時間には子どもに特化した訪問看護をしていらっしゃる、つなぎさんに家庭訪問をされて家族に寄り添いながら支援されていらっしゃいますが、例えば、発達に不安があるお子さんとか学校に行きづらいお子さんのいる家庭など、訪問していらっしゃいますが、この、今月とそれから先月ももう一つ前もかな、夏休みを前にして学校に行きづらいお子さんを対象のお話にちょっと絞って伺ってますが、いよいよ2学期が始まって今年は特にニュースなどでも学校に行きづらいお子さんなんかを対象にした、またある意味いじめを受けてたお子さん、大人になられた方々の、体験談とかも結構多く出てますね。
そうですね。なんかとてもトピックとしてちゃんと日本でも、取り上げていただけるようになったかなという印象が私も見受けられたので、なんかニュースでやっていただくことで周りの大人がちょっと声かけるきっかけになったりだとか、
意識をね、
そうですね、気づくきっかけになってくれたらいいなと思いながらニュースを拝見していました。
でその時のニュースなんかでも聞いてると、およそ40万人ほどね、とにかく増える傾向で、40万人ほどったらちょっとした大きな一つの自治体の人数が学校に行けなくて、ちょっとそれがどういう理由か個々にやっぱり違うんですよね。これも
そうですね、いろんな問題があったり課題があったりだとか、それが学校以外のところであることもあるし学校の時もあるしということなので、それぞれ のお子さんとちょっと向き合いながらっていうところが一番大切かなと思います。
ということは私たち大人がまずは学校に行きたくない、行けないという言葉が出ることが、それまでの時間にそのお子さんにとってはもうどんなしんどいことがあったのかっていうのに、イメージをこう持っていくきっかけにするということでしょうかね。そうですね。
はい。なので私たちの大人の価値観でものをはめないように声かけしていただいて、まずは話してくれてありがとうではないですけれども、一つそれを伝えてあげると話しやすくなるんじゃないかなと思いますので、
ぐっとハードルが低くなりますか。そうですか。そういうお子さん方の今度は2学期に向けてということで、夏休み明けのお話をぜひちょっと対策としてといいますか、ご紹介いただきたいんですけど、
そうですね、やっぱり夏休み明けっていうのはとても夏休み前の対策でもお話はしましたけれども、夏休み中はみんながお休みだからちょっと気が楽になって、ちょっとゆっくり心も解放される時期になるかと思うんですけれども、やっぱり夏休み明けになると学校に行かなくてはとか、いろんな大きなプレッシャーがかかってしまったり、ストレスになってしまったりする方も多いので、やっぱり始まりのところはちょっと注意して様子を見ていただければいいかなと思います。なので新学期の始まりをまず乗り越えるためにもいろいろちょっと視点から見ていただけるといいかなと思うんですけれども、やっぱりまずはちゃんと本人の状態をしっかり見極めていただいて、今チャレンジができそうなのかとか、もう少しその休む時間がいるのかとか、ちょっとハードルをどこまで下げた方がいいのかっていうのは考えながら、で子ども本人に聞きながらしていただければいいかなと思います。
どんなお声掛けがいいでしょうね。
そうですね、まずは生活的に朝起きられるようになっているかっていうところです ね。それが一番重要かと思いますので、
学校に間に合う時間に起きられるかどうか、
そうですね、そこでまずは学校というワード言葉よりも、朝起きれなかったら朝起きづらそうやけどどうしたのとか、そこ の状態に対して声かけをしていただけると、ちょっとずつポロポロと言ってくれたりすることもありますので、体をまず気にかけてるんだよとか、本人を気にかけてるんだよというメッセージが伝わるように、声かけていただいて、やっぱり必要、体がしんどいというんやったら、やっぱり体が元気かどうかを一緒に見る、専門家と一緒に共有するというのも大事かなと思いますので、
じゃあその時に言わない方が刺激にならないよという言葉は、やっぱりいよいよ学校だねとか、
そうですね、
2学期だねとか、
そうですね、学校みんな、ね、そうですね、みんな行ってるけど行けないのとか プレッシャーがますますプレッシャーになってしまいまして、それがちょっといけない自分に対するストレスっていうのはすごく多いかなと思いますので、まずはその本人を気にかけてあげて、そこ の, あの発する言葉でチャレンジができそうかどうかをちょっと見極めてくださればいいかなと思います。
はい、例えばどういう言葉だったらチャレンジできそうかなというニュアンスでしょうね。
まず朝が起きていて、そこからご飯を食べて、今その時点で、まあ、リズムが整っているの で,
そうです、
今からどうするみたいなところで一緒に考える、
そこももう一回聞いてあげる、
そうですね、でそこのちょっと前向きなあの雰囲気を出していたら、どうやらみんなというか、あの学校に行くっていう選択肢は一つありますでしょうかとどうって、その選択肢あるみたいな感じで聞いてもらえると、あ、行っても行かなくてもいいんだみたいな感じになるといいかなって。
嬉しいですね。今あの当時の4年生か3年生か忘れましたけど、そういうふうに聞いてもらえたとしたら、
ね、そうですよね。
なるほどね。
なんか本人がそれを入れてるのかどうか選択肢として、もうきっぱりと行かないっていう子もいらっしゃるので、その中の選択肢ないんだと思えば、ちょっとそれは一歩置いといて、他のことでじゃあ生活リズムつけるけどどうするって。
ああ、なるほどね。もうあのすでにね、新学期をほとんどね始まってますのでね、行きづらいって言ってまだお家にねいらっしゃるお子さんもあると思いますけれども、
そうですね、
じゃあまずはその朝が起きられてるか、で食事にいつも の, その学校に間に合う時間に食事をとっているか、この後どうするみたいな感じで、
そうですね、なんかお昼から行けるかなとか言ったら、
ありますね、
一緒に行った方がいいのかとか、それとも一人で行けそうなのかとか、外まで一緒に行った方がいいかなとか言えば、親御さんもお仕事されてる方も多いので、
そうですね、
きっとあの大変かとは思うんですけれども、
今の言葉をあのこちらからどんどん言っていくんじゃなくて、お子さんの答えの中から、一つ一つ
そうですね、あの読み取っていくっていう形がいいかなと思いますので、多分ちょっと大人優先で言葉がけが始まってしまうと、なかなか子どもさんはあの そうしなければいけないというプレッシャーが出てくるかと思いますので、選択できるということと、選択肢を与えてもらっているという安心感をちょっと与えてあげるといいかなと思います。
もう私は本当にずいぶん前のことだけど、今の言葉をね、あの学校にあの行く選択肢があるっていうことを聞いた瞬間に解きほぐされましたから面白いなと思って、そうなんですね。じゃあその時のお子さんの本人さんの様子をあのしっかりと見極めることが大事ということですね。その他はどうでしょうね。
その他はですね、またあの、夏休み中にどこまでお家以外の場所に行けたかっていうところは、きっとあの一つのポイントになってくるかと思いますので、まあ、こちらから声かけていったというよりかは、自分から外に行けたっていう回数があれば少し挑戦できるポイントになってくるかなと思いますので、学校以外の外に出れる回数を増やすだとかして、お家以外でもあの自分はあの外に出れるんだという自信をつけていただくっていうのも一つかなと思います。あとはそのやっぱり自立心というところも大事になってきますので、本当にあの親子関係の中で自分から何かをしたいだとか言ったことに対して、じゃあやってみるかというところで一緒に共有していきながら、あの関わっていただけるといいかなと思います。
このあたりやっぱり受け身の状態がまだこうあのそこまで行ってなかったら、心が行ってなかったら受け身の状態ですか。
そうですね、あのね、少しそうですね、やってみようかなっていうちょっとあの気持ちになっていたらいいんですけれども、まだそうじゃない場合に声かけをすると、やっぱりあのしんどさの方が増してくるかと思いますので、少しずつ夏休みの中で、例えば自分のやったことがやり遂げ たっていう自信がついてきたとか、
うん、そういった例えばどういうことでしょうね、些細なことでもいいですか？
いいと思うんですけどね、あの生活リズムをじゃあ今日は何時から何時までこれするとか、うん、これはしたいと思っているって言ったことができたみたいな積み重ねがちょっとでもいいんですけど、洗い物したとか朝8時に起きるって決めたことを自分でやったとか、
それも自分で決めて、
そうですね、
で自分がやり遂げた、
うん、そうですね、その積み重ねがけ、あの夏休み中に見られていたら、はい、あの次のステップ行けるサインかなとも思いますので、あ、まあ、外に一人で出れるかとか、まあ、学校っていうところは難しいかなと思えば、まあ、学校に通ってるお友達とコミュニケーションが取れるかとか、
はい、間接的に学校を感じる、
そうですね、そうですね、
行動ですね、
そこから、あの開始していただいてもいいかなと思います。
そうなんですね、あの夏休み中じゃ あのお友達と十分なんかこうお家でおしゃべりしてたよとかっていう様子を見るともう随分ほぐれてきてるのかな、ね、ということですか。
あの学校っていう環境がプレッシャーになるお子さんもいるので、もしかすると夏休み中学校以外の場所だったらお友達と一緒になれることもできると思いますのでね、その回数が増えて お友達も学校以外でちょっと足を運ぶ回数を増やしながらちょっと一緒に行けるような環境になればそれは素敵なことですけれども、そこまで行けるかどうかとかも見ながらしていただければいいかなと思います。
じゃあこの今は一方的にそのお子さんの様子をお母様お父様がご覧になってのこう観察というか見た状態ですけど、お子さんのその中の気持ちを共有できるかどうかっていうのはやっぱり大事なんですか。
とても大事になるかと思います。なので言語化できないお子様の中の表情だったり生活態度のところだったり、まあ、そこはあのやっぱりできてないよりもできてるものを一つずつ親もしっかり見てあげるのと、あ、はい、まあ、あの言い過ぎない親はやっぱり言いたくなると思うので、はい、心配になるかなと思うんですけどまず待つ、
あ、待つ、難しいところですね、
大事かなと思いますね、
じゃあ子どもさんが一つ言ったらあとポンポンポンポンとこう行きたいところだけど、待つという、
そうですね、一つずつ、あの達成できてるかどうかを、あのスモール ステップで踏んでいただければいいかなと思います。
その時にはできたねっていう言葉もやっぱり言葉だけ、そうですね、
必要かと思います。あのお子さんの中にはできていることがちゃんとあの気づいていない方も多くてですね、
そうなんですね、
そんなことはできているに入らないっていうお子様もいらっしゃったりだとか、
自分に厳しいんですね、
そうなんですね、なのでそこをあの他人からできているっていうことをちゃんと伝える、できていないと言ってもじゃあできてるんだよってことを伝えて何回も何回も伝えてそれを自信に変えてあげる、
何度もこう伝えると少しずつ本人もあ、できてるのかなっていう気持ちになるんですかね、
そうですね、そうですね、やっぱり自分よりも他者に言われることで、あの自分を知るきっかけになるかと思うので、あの一番近くにいる他者である親御さんだったり、まあ、学校の先生だったり、あのいろいろ声かけていただければありがたいかなと思います。
あの全然違うテレビ番組でこの間ちょっと聞いてたのが、なかなかこう学校に行きづらいお子さんは、自分の気持ちを表に表す、あの語彙力も少ないけども抑えるのが常になってしまった、まあ、それがどの段階でどういう環境でなったかわからないけどっていうのはやっぱりあるんですか。
そうですね、なかなか、オープンにしづらい状況になってしまっていることもいらっしゃるので、あのその子のそのままを認めてあげる大人が増えると安心につながるかなと思いますので、
それはどっかで吐き出す、前回は絵とか、それから何かこう書くとかっておっしゃってましたけど、そうすることで抑えているものが少しこう出すことによって柔らかくもなるんでしょうか。
そうですね、絵とか、まあ、物書きもそうですけど、それも表現の一つになっていますので、それをできたっていうことはすごくあのステップアップしていると思います。
かなりのステップアップ、
それをちゃんと人に見せれるとか、
人に見せられる、
そうですね、それはあの 自分を他者に伝える能力ができているし、うん、共有したいと思っている証拠になってくるので、うん、それを見せてくれた時にしっかりと一緒に共有して向き合うというところを時間をかけていただければいいかなと思います、う
んうん、で私の本当素人の単純なこうイメージですけど、なかなか学校に行きづらいという場合はもう自分を守るために小さいながらにも自分の殻に閉じこもっていると思った方がいいわけですね、
うんうん、そうですね、漠然とした不安もあるでしょうし、うん、誰に何かを気づけられたわけではないけれども、うん、他者とちょっと見比べてしまう、発達の時期があるんですけれども、
はい、
もうその時期にやっぱり他の人がよく見えすぎて、うん、自分がちょっと見えなくなってしまう時期、
特に厳しく見るとね、さっきもおっしゃったけど、
その時期にちょっと、こもりやすい方もいらっしゃるかなと思いますので、しっかり周りの大人がちゃんと言葉にして伝えてあげれたらいいかなと思います。
じゃあその殻に閉じこもってる破くためのこう一つとして絵だったり日記とかもう人に見せなくてもいいから、
うんうん、そうですね、
気持ちをなんかこれに吐き出したらとかって言って、
う
ん、
そうですね、もし文字書くのが好きであればそれでもいいでしょうし、読む方が好きであれば、はい、やっぱり本とかも絵本でも何でもいいと思うんですけど、そこから何かを感じ取るお子さんもいらっしゃるし、言葉を増やす本とかの言葉を見てそこから意味を調べるお子さんもいらっしゃって、
はいはい、
この言葉の意味なんだろうというところで、そこから語彙力も増えていって、自分の感情ってこういうことだったのかもしれないということで話せるようになったりもするので、本当に少しのきっかけなんでもいいかと思うんですけれども。
なるほどね。例えば小説なんかでもその主人公がこうこうこうでこういう子って、そしてその気持ちがもうとってもそれがこう悔しかったのかちょっとイラッとしたのかっていう、どれに当てはまるかが分かってくるわけですね。
そうですね、
なるほどね。
いろんな経験をしていただければ、好きなことから始めてもらえればいいかなと思います。
本は自分が本当体験できなくても追体験したような感じで ね、
うん、そうですよね、
いろんな世界に行けるので、読むことが好きなお子さんだったらもう本でもいいですと。
そうですね、
なるほどね。で今回そのチャレンジということで、この多分新学期というか2学期がそういう状況になると思いますけれども、行きました、でもなかなかちょっとしんどかったなという気持ちをお子さんが素直に、親御さんと共有できるかどうかというところも大事ですか。
とても大事かと思います。やっぱり、頑張らないといけないというか、頑張る自分じゃないと認められないと思うと、やっぱり言いにくくなってしまう、
そんな時はどんな言葉がけをすればいいでしょうかね。
そうです、まず言葉の前にちょっと様子を見ていただいて、帰ってきた時、ちょっとイライラしちゃってるのかとか、すぐ横になっちゃってるのかとか、表情だったりも見ていただいて、ちょっと声かけるタイミングとしてはすぐに声かけない方がいいかもしれない方もいらっしゃるんですよね。すぐ聞いちゃうと、まだ気持ちの整理が自分でもわからない、言語化もできてないし、このイライラが何かわからないのに聞かれるともっとイライラしちゃったとかもあるのでちょっと様子を開けるで、自分でちょっと行きたくなさそうな時に、今日どうするでいいと思うんですけど、
やっぱりさっきの最初に出てきましたけど、
まだゼロからスタートを何回か繰り返す
今日どうすると、
何したいっていうところで、そこでやっぱり行きたくないってなった時に、じゃあ今日お休みしたらいいよ、またその時の気持ち教えてって言いたい時に言ってくれたら嬉しいなみたいなことで伝えると、言える時に多分言ってくれると思いますので、焦らさない、
なんか前のドラマかなんかもそんなばっかりでごめんなさいね、子供さんがやっぱりお父さんやお母さんは私が学校に行ったら嬉しそうだっていう表現があったんですね、だから行くけど辛いっていうのもあったんですけど、それやっぱり見抜かれてしまいますか。
そうですね、子供はやっぱり親が大好きですし、何をされても愛情をもう一心に受けたいっていうのが今一番最初の愛着形成のところで子どもさんありますので、やっぱり親のためにできることをしたいって子どもさんはどのお子さんも思ってらっしゃるのでね、そこがある子どもなんだっていうことを親は理解しながら声かけしていただければいいかなと思います。
行かないあなたも好き、行ったあなたも好きという、
そうですね、
行く行かない関係なくあなたが好きっていう、
そうですね、
でよく見てますよっていうのを発信するのが、
そうですね、本当にそれが一番の安心材料かなと思います。
安心ね、 なかなか本当に今一番しんどい、ね、お子さんもご家庭もあると思いますけど、うん、そういう時に寄り添ってくださるのがつなぎさんなんですよね。
そうですね。なかなかやっぱり親子だけで解決するのと難しいケースって結構多いと思うんですよね。
近すぎてね。
そうなんです。近すぎてお互いが見えなくなってしまうと言いますか、接し方もわからないし、自分も どうなのかもわからないしっていうところで、なので第三者としてもし入れさせてもらえるのであれば、その方が一緒に見ながら、外に社会に出てる家族以外の人がもう一緒に見守ってくれてるんだというところはすごく、うん、力になるんじゃないかなとは思いますので、う
ん、である意味親御さんもすごく安心しますよね。専門家の方がいらっしゃるから、うん、自分も知らないことだから聞かせていただけるし、まずはご相談できるといつもおっしゃってくださってます。はい、お電話番号よかったらちょっと教えていただけますか。
は
い、
079-563-8120になります。
はい、もう一度お願いします。
はい、079-563-8120になります。
はい、朝9時から夕方の5時までということで、はい、お電話でまずはご相談になって、そしてそこから訪問していただけるということもありますので、はい、お電話は無料で、はい、
そうですね、
いろいろご相談乗っていただけるということですから、はい、ぜひご利用ください。はい、そして今日はなんかイベントがあるので、ちょっとそのお話をいただけるということで、
ちょっと去年もやっておられたということだったんですけれども、はい、今年は一緒に参加させていただけるということでお声掛けがありまして、はいはい、今年度も不登校支援情報共有会っていう、ここもあるよというものが開催されます。
ここもあるよ、はい、面白い名前ですね。ね、
素敵なお名前かなと思いました。日時としては10月の18日の土曜日、
はい、来月ですね、はい、10月18日の土曜日
13時半から16時半の間になっています。はい、場所がキッピーモールの6階、
行きやすいです ね、
そうですね、多目的室と講座室になっていまして、はい、個別相談会もありますし、別室で動画を流していただいて、はい、なんか、はい、直接話しづらい方が、まあ、パソコンとかで見て、うん、こういうのがあるんだって確かめるブースも作ってくださるとお聞きしていますので、ぜひもしお時間ありましたら来ていただければ、私の方も在籍しておりますので、はい、お気軽にお声掛けください。
はい、じゃあ伊藤さんが個別相談を受けてくださる、はい、ということですね。はいはい、10月18日来月になります。土曜日ですからね、お出かけしやすいんじゃないでしょうか。キッピーモール6階の多目的室と講座室を使って個別相談、それから講座室では動画の上映とかパソコンでの情報共有もできるということで、ちょうどお昼ご飯を召し上がった後1時30分から夕方4時30分まで不登校支援情報共有の会、ここもあるよが開催されるという、最後にご案内をいただきました。どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。